アイヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は浦河町生まれ、サマニのアイヌにルーツがある岡本智也さんです。今日の放送はレッスン43、1月の復習をお送りします。
いかたい岡本智也、アビクレヘアン。おはようございます、岡本智也です。
いかたい原田圭介、アリクレヘアン。おはようございます、原田圭介です。
いかたい、おはようございます、アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、岡本智也さんと原田圭介さんはアイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシパクラブの先輩と後輩で共に学び合った仲です。現在はビラトリ町内に住んでアイヌ文化の伝承に関わるお仕事をなさっています。さあ、今日はですね、ラジオをお聞きのリスナーさんからですね、質問が届いています。
いやいらいけれ、
愛知県のラジオネーム杉本&アシリパ大好きゴールデンカムイのファンの方なんですね。すごい初メールです。毎週楽しみに聞いております。私は視覚に障害があるので、セリフを聞きながら場面を想像して楽しんでいますが、ゴールデンカムイのアニメも実写も両方とも大好きです。うん、今はアイヌ語とアイヌ文化が身近な存在の一つになっています。嬉しいですね。
嬉しいですね。
質問ですが、アシリパが首に巻いているマフラーのようなものは何でしょうか、ということなんですが、今日もですね、はい、支援研究者の中川博先生とオンラインでつながっているので、先生に直接伺ってみましょう。はいはい、中川先生、こんにちは。
はい、いかたい。
いかたい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
マフラーのようなもの、確かにこう前から見るとマフラーのふさふさっとしたようなものが見えるんですが、うんうん、
あれは首に巻いてるっていうよりも背中に背負ってる白い毛皮ですね。
あ、なるほど。
首に巻いてるように見えますけど、背中にいつも白い毛皮を背負ってるでしょ。
はい、
背負って羽織ってるっていうかね。あれですね。
あ、うん、なるほど。毛皮の部分だったということで。
はい、それでね、あれは本編のどこにも書いてはいないんだけども、野田悟先生のお話ではね、あれはレタラの母親の毛皮なんだ。
はあ、なるほど。
でその、オオカミの親子を襲っていたヒグマを、アシーバー父親のウィルクが撃ったんだけど、
うんうん、
その時に母オオカミの子はすでに死んでいて、そこでまだ小さかったみなしごのレタラを連れ帰って家族のように育てていたんだけれども、その死んだ母親の母狼の毛皮を使ってウィル君はケープのようにして作ってくれたのが、いつも、背中に羽織っている毛皮なんだと、そういうふうに、まあ説明していただいて、そういう設定なんだそうです。
へえ、すごっ。
ちょっと胸が熱くなるエピソードですね。
でそのこと自体はね、アイヌ文化で読み解くゴールデンカムイっていう本の中にちょっと書いてありますので、
はい、
中川博先生がお書きになりました本、うんうん、アイヌ文化で読み解くゴールデンカムイ、漫画からアイヌ文化、あ、こういう風に使うものなんだとか、
うんうんうん、
こう本でさらに知識が深まると思うので、
うん、
ぜひ皆さんこちらも書店でお手に取って、
はい、
ファンの方お読みになっていただくと、広がると思います。ぜひこちらも合わせてどうぞ。それでは参りましょう。
うつらのありききあんの一緒に頑張りましょう。
今回はレッスン43、1月の復習をお送りします。
レッスン40では新年の挨拶表現の例文を紹介しました。アイヌ語と日本語でお聞きください。シネ、アシリパアンウクワオンカムイアンナ。
1、新年を迎えて拝礼しましょう。
ドゥ、アシリパエウクワネエキルスイ。
2、新年を迎えてあなたは何したい？
レッ、タンパーナクネケランアエポロンノクエルスイ。
3、今年はおいしい食べ物をたくさん食べたい。
イネ、ピリカハベネ。
4、いいですね。
明けましておめでとうにあたる言葉はいくつかの地域で記録されていますが、ここで紹介したアシリパアンウクワオンカムイアンナはサル地方で記録されたものをサマニ方言にアレンジしたものです。アシリパというのは漫画ゴールデンカムイのヒロインの名前で知っている人が多いと思いますが、アシリ、新しい、パ、年ということで新年という意味だというのは漫画の中でアシリパ自身が説明していますね、
うん、
続いてレッスン41では交渉文芸丸1をお送りしました。ここでは岡本由美さんが語り、中川先生が再録したチャクチャクカムイのトゥイタクの冒頭部分を紹介しました。チャクチャクカムイというのはミソサザイという鳥です。
それでは岡本由美さんの声でお聞きください。
チャクチャクカムイのことかしばらく言わなきゃ忘れたもんな、うん、チャクチャクテイタワのチャクチャクハウィスハウィスアンカネオカエンアアチャクチャクコタンコロカムイチャクチャクヤイコチャランケチャクチャクヤイコチャランケハウィエネアニタチャクチャクタンアンコルコタンチャクチャクユカイイサンチャクチャクチェプカイイサンチャクチャクアイノウタナチャクチャクイベロスワチャクチャクライワイサンナチャクチャクネコンポカイカムイウタラチャクチャクチェプイギエネチャクチャクユクイギエネチャクチャクコタンオッタチャクチャクオカヤクヌチャクチャクカルワイゴレアンチャクチャクソンコエグスオマンクンペアンアンコロスイナチャクチャクハウキイカネチャクチャククネエネチャクチャクスリペキレイネチャクチャクヤイコチャランケカネチャクチャクアンハウエアンヌクスチャクチャク。
このミソサザイのこのチャクチャクというのがこう特徴的で、
はい、
これをサケヘというこう繰り返す言葉なんですね。そうですね。
このサケヘがトゥイタクとかカムイユカラでは結構重要な部分で、まあ、あの中川先生の本にも書かれてたと思うんですけど、このサケヘというのは、テーマソングのようなものだとよく言われてますね。
テーマソング、
うん、あ、例えばパウチョーチョッパーフンフンフンってパウの音が入ってたら、キツネの鳴き声はパウなので、あ、話の内容は全部聞いてないからわからないけど、この物語はキツネのお話なんだなっていうのがこのサケヘを聞くだけで一発で分かったりします。
なるほど。
なのでこのチャクチャクカムイのチャークチャクも全部聞かなくても、まあミソサザイのお話なんだなということがわかるように、まあ、テーマソングのようなものだとよく言われてますね。
わかりやすいですね。
続いてレッスン42では交渉文芸丸2をお送りしました。ここでは岡本由美さんが語ったヤエラの冒頭部分を紹介しました。これは北海道大学の佐藤智美先生の録音を聞きましたね。ヤエラというのは英雄女児詩のことで、他の地域ではユカラやサコロペなどと呼ばれます。ユカラやサコロペの記録や録音は数多くありますが、サマニ地方のヤエラの記録は非常に数が少なく大変貴重なものです。今回の物語は主人公のオタストゥンクルの体験として語られていきます。オタストゥンクルはオタスの人という意味で、サマニを含め北海道の東部地域では広くいろいろな物語の主人公として登場する人物です。 岡本由美さんはこのおたすのことを小樽のことだと考えていたようです。
それでは岡本由美さんが語った八重ラプの冒頭部分お聞きください。
分かればいいところでヘッツがいる。
したら言うか、ねえこんにちは、しくぱんぺあんねえねしおるくしてこあといそかたもんもんあんかにおがんまあこやいぬぱたらうんていい
あこやいぬぱってら気がついた、
気がついたっていうこと、
こんな風に両親なしで育った少年オタストゥンクルが親のいない訳を知り敵を討つというお話は他の地方の英雄女子にもたくさん出てきます。カムイが主人公のトゥイタクとは全然違う雰囲気の話であることがよくわかりますね、
うん、確かに2つを聞き比べても、うん、あの全くこう節回しであるとか、
そうですね、
全く違いますよね。
全く違いますね、うん、またあの急いたき、うん、とビラトリだとウエペケレと呼ばれる三分節話というものも結構それはですねリズムがない感じで語られていく物語なので本当に口小文芸いろんなジャンルで分かれててさまざまな種類があって面白いなと思ってます、
うん、もっと聞いてみたいなという方、レッスン42のコラムでもご紹介しましたが、イタカンローの様子ですとか、うん、またアイヌ民族文化財団のホームページからいろいろと聞くことができるので、はい、こちらもチェックしてみてください。
よろしくお願いします。友谷先生の語ったヤエラップもそこで聞けますので、
それでは今週はここまでです。
来週はレッスン44、文をつなげる言葉1をお送りします。
アイヌ語ラジオ講座では皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。友谷先生、原田君、中川先生、イヤイライケレー、ありがとうございました。
イヤイライケレー、
パックのかパセのぽいやいやいけれ、ここまでです。ありがとうございました。ついうぬからんの、またお会いしましょう。
ついうぬからんの。